クールチョイス775出張スペシャルということで、この番組は FM 舞鶴が様々な場所に出かけていき、クールチョイスの情報発信をする特別番組です。今日のクールチョイス775出張スペシャルは、舞鶴市東引土公民館からお送りします。それでは早速ですが、今日のクールチョイスゲストをご紹介いたします。子ども食堂青い鳥さんです。こちらの支援スタッフのみゆきさん、まゆりさん、みえこさんに今日は来ていただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、この子ども食堂青い鳥なんですけれども、特徴的なこの子ども食堂の取り組みだというふうに聞いています。シングルファミリーを、特定とし特別にといいますか支援しているというふうに聞いたんですが、みゆきさん、そのあたりどうでしょうか。
そうですね、少しでも、お母様が働いているお母様が子供のためになかなかできないことを私たちでフォローさせてもらったり、笑顔になってもらったりしていただきたいので、楽しくさせていただいております。
ありがとうございます。さあ、今日はさ、実施してされている日、子ども食堂の実施日ということなんですけども、みえこさん、今日はどれくらいの、食数といいますか個数を作られてますか。
一応30食でさせていただいてます。
はい、メニューは、
はい、カレーのちゃんちゃん焼き、それと大根サラダのマヨネーズ味、それ と、かまぼこ の、 レタス添えと、一口ゼリーです。
カレーのちゃんちゃん焼き、とっても美味しそうな匂いがしているんですけれども、子どもさんたちにも毎回まゆりさん好評のお弁当でしょうか。
はい、そうなると嬉しいです。私たちが、一生懸命こう和気あいあいとさせてもらっていることが誰かの笑顔につながったらいいなって思っています。
みゆきさん、はい、この子ども食堂の支援スタッフさんなんですけども、調理スタッフさんって主に何名ほどいらっしゃるんでしょうか。
日頃は4人おります。今日は1人おりませんけど、4人で楽しくさせていただいて、いろいろと試行錯誤させていただいて、なんとか喜んでいただける美味しい味につけさせていただきたいと思って頑張っております。
はい、美味しいお弁当だとね、子どもさんもお母さんも笑顔いっぱいだと思うんですけれども、その他にもね、この配膳スタッフとかっていう方もいらっしゃるというふうに聞いてますが。
そうですね、お昼から午後から一人の方が来てくださって、盛り付けとかすごく慣れてられるんで助かっております。
ね、やはりこう30食となると、ね、大変かななんて思いますが、作られるのにあたってまゆりさんどうですか。
いや、みんなで分担しながらさせていただくので、そんなに大変だっていうことよりも楽しいっていうことが、私の気持ちであります。はい、
はい、ありがとうございます。さて、今日は子ども食堂青い鳥の皆さんと一緒にクールチョイス775出張スペシャルとして、クールチョイスについて情報発信したいと思います。さて、このクールチョイスという活動なんですけれども、みえこさんはこのクールチョイスご存知でしたか。
いや、ラジオではちょこちょこ聞かせていただいております。
はい、FM 舞鶴をお聞きいただいてるんですね。
はい、
ありがとうございます。ね、このクールチョイスという言葉は、FM ラジオで、FM 舞鶴でも情報発信をしだして約3年目、4年目、ね、ずいぶん経ってきたかなと思いますけれども、そうやってこのクールチョイスという言葉を、ね、知っていただけるというのは本当に嬉しいことだなと思いますが、さてここでクールチョイスについて少しお話ししましょう。2015年、世界のすべての国が参加する形で2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みでありますパリ協定が採択されました。世界共通の目標として世界の平均温度上昇を2度未満にし、さらに 1.5 度に抑える努力をすること、そして今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが打ち出されました。そしてこのクールチョイスとは、温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて 2030年度には26% 削減しましょうという目標達成をするため、脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用やライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に貢献する賢い選択をしていこうという国民運動です。この賢い選択というのがクールチョイスということなんですね。みゆきさん、はい、このクールチョイス、なんとなくイメージしていただきましたでしょうか。
そうですね、なるべくゴミを少なくしたいし、うん、また食材でもどうしてもたくさん買ったりたくさんもらったりするんで、たくさんある時にお裾分けしたり、自分のところで食べて、また作ったものをまた変化させて、なるべくなら捨てないように、もったいないですからね、美味しく食べています。
はい、まさに今日このクールチョイスのお話をさせていただいているんですが、今回この子ども食堂青い鳥さんに来させていただいて、今日のクールチョイステーマというのが、今みゆきさんが言っていただいた食品ロス削減の普及促進についてお話ししていきたいと思います。さて、このクールチョイスを効果的に推進するために、さまざまなテーマが分かりやすく設定されているんですね。この食品ロスだけではなくて、省エネ機器買い替えの促進やエコカー普及促進、クールビズ、ウォームビズの実施の促進や、今言いました食品ロス、そして再エネ電力の利用促進などが挙げられるんですね。で、今日はこの食品ロスについてお話しするわけなんですけれども、きっと子ども食堂青い鳥のスタッフの皆さん、いろんなね、工夫をしていらっしゃると思いますので、お伺いしたいと思います。さて、今日のクールチョイス775出張スペシャル、舞鶴市東引辻公民館からお送りしています。さて、子ども食堂青い鳥の支援スタッフの皆さんと一緒に、今日のクールチョイスのテーマ、食品ロス削減の普及促進を推進するために私たちができることを考えてみます。さて、食品ロスです。食品ロスとは、本来食べられるにもかかわらず捨てられてしまう食べ物のことです。日本では平成30年度に約600万トンの食品ロスが発生したと推計されています。食品ロスを放置すると、大量の食べ物が無駄になるだけでなく、環境悪化の一因となります。余った食べ物がゴミとして出されます。これらは処理工場に運ばれ、可燃ゴミとして処分されますが、水分を含む食品は運搬や焼却の際に CO2 を排出するだけでなく、焼却後の灰の埋め立てにも環境負荷に、灰の埋め立ても環境負荷につながります。この食品ロスを減らすために、一人一人私たちにできることを、そして家庭における食品ロスの原因は主に次の3つに分類されることができます。1つ目は食べ残し、2つ目は期限切れ、3つ目は調理するときの野菜の皮を厚く剥きすぎる。これは私たち一人一人のちょっとした配慮で減らすことができるんですね。さあ、今日お邪魔しています子ども食堂青い鳥の支援スタッフの皆さんは、どんなこのフードロス削減の工夫をされているのか、お聞きしていきたいと思います。さて、まゆりさん、ご自身でこのクールチョイス食品ロスについて、何かお家でできること、工夫されていることはありますか？
はい、お野菜のクズを なるべく出さないように、キャベツの芯だったら細く削いでお料理に使ったり、それからお買い物をたくさんせずに、冷蔵庫の中にこう奥にしまわないようにしています。
あ、なるほど。じゃあ冷蔵庫の中の整理整頓も工夫されているんですね。
はい、
やっぱりぎっしり詰めていらっしゃらない。
はい、そうです。だから残ったものが奥にあって見えないというようなことはないようにしています。
おー、 なかなかできそうですけど、できないことですよね。素晴らしい取り組みだと思います。ありがとうございます。それではみゆきさん、みゆきさんのご家庭ではどうでしょう、どんな工夫をされてますか？
そうですね、なかなか二人生活なんで、ついついたくさん作ってしまったり、ついついたくさん買ってしまったりするんですけど、両親とか友達とかに作っておすそ分けしたりしてます。はい、
なるほど。やはりこの作りすぎないとか、すぎないっていうのがなんとかこうキーポイントなのかななんていうふうにも思いますが、美恵子さんは何か工夫されてますか？
そうですね、食べるもん、その日にのいただくもんしかあまり買わないようにしてます。
なるほど。やはりこれは買い物にね、工夫を皆さんされているのかななんていうふうにも思いますけれどもね、やはりこの冷蔵庫の中の整理整頓や、買い物に行くときね、こう在庫を、ね、皆さんこうチェックしながら行かれるのかなとか、あと食べきれる分の食材を買ったり、そしてすぐに使う食材はなるべく冷蔵庫の手前に置くとか、そういう工夫もされているみたいですね。で、皆さん共通していらっしゃったのが、食べきれる分だけ作ったり買ったりするように心がけていらっしゃる。で、ちょっと先ほどもね、私お話ししましたが、野菜のね、皮を薄く剥くというのがとてもこの食品ロスにつながるそうです。やはりこれも野菜のクスを出さないというところがあるんでしょうね。で、この灰の埋め立ての環境負荷が軽くなるということで、で、皮を薄く剥くために包丁にこだわらずにピーラーなどを使うと良いようですよ。で、余った食材とか何か皆さんこう工夫されてることありますかね、まゆりさん。
余った食材、あ、やっぱりお裾分けをする。やっぱりこれいただいて美味しかったから作ってみてとか、お友達やご近所さんにお裾分けできたら嬉しいです。
なるほど。余らさない、余る前に分けちゃうっていう、そこがね、やはりそこも自分で美味しかったものを皆さんに食べていただく、そういう風なね、このクールチョイスされているということですけれども、みゆきさんはどうですか、余った食材何か使われるように努力というか工夫されてます？
そうですね、いろいろなメニューを考えたり、そういう風にしてます私は。はい、
なるほど。実は私もその余った食材とか野菜の芯とか皮とかこう細く切ってきんぴらにしたりとか、味噌汁の中にね入れてしまったりして一緒に食べたり、私もそういう風にしてクールチョイスをしているところです。さて、今日のクールチョイスゲスト、子ども食堂青い鳥の皆さんにちょっとお聞きしたいと思います。子ども食堂をしていらっしゃって、こうお弁当を配布されているということですが、そこのこうやりがいというか嬉しかったこととか、皆さんの反応についてちょっとお伺いしたいんですが、まゆりさんいかがですか？
はい、ありがとうございます。みんながそれぞれの役割を持って集中してさせてもらえるっていうことがすごく楽しいです。
はい。で、作っていらっしゃる様子を拝見していても、みゆきさんとても楽しそうですけれども。
そうですね、にぎやかに楽しくさせていただいてますし、子どもたちがおばちゃんありがとう言ってる言葉がすごく嬉しく思ってます、
ね、配布する際も美味しかったです、いつもありがとうという言葉をね、子どもさんが言いながらお弁当をねこう取りにいらっしゃるっていう様子もありますけれども、で、何より皆さん素晴らしいのはチームワークです。もう3人4人の皆さんのこの調理のチームワークがものすごく早くて、もうサカサカサカと調理ができてしまう様子を見てですね、本当にこう魔法使いかなと思ってしまうところがありましたけども、もうこれからもぜひね、たくさんの子どもたち、たくさんのお母さんたちに笑顔をたくさん、増やしていっていただきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。
で、子ども食堂青い鳥、こちらはシングルファミリーをに特化した子ども食堂となっています。シングルファミリーの皆さん、インスタグラム、フェイスブックで子ども食堂青い鳥 と検索してみてください。そちらから、お弁当の予約、配布状況、実施日時などがご覧いただけますので、そちらの方をご覧いただいて、ぜひご利用いただきたいと思います。さて、今日は、ここ西舞鶴にあります東引辻公民館に、お邪魔しまして、今日のクールチョイスゲスト、子ども食堂青い鳥の皆さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はクールチョイス775出張スペシャルということで、舞鶴市城南、舞鶴市、東引辻公民館から公開収録でお届けいたしました。さあ、今日はクールチョイスの脱炭素アクション、食品ロス削減の普及促進についてお伝えしてきました。今日のクールチョイスゲストは子ども食堂青い鳥さんです。さて、皆さん、最後にですね、一緒に合言葉を言っていただきたいと思います。皆さん一緒にせーのでお願いしますね。いきますよ、せーの、
みんなでクールチョイス775。
ありがとうございました。